しい時は笑えばいいじゃない。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー第72回放送です。
はい、今日はブンブンと花ちゃんと、そしてヒグマ先生にも入っていただきます。
はい、はい、3人でね、
3人でやっていきましょう。
はい、はい、なぜなぜヒグマ先生に入っていただくかと言いますとですね、はい、ヒグマ先生からのテーマがあるんですよね。今日のテーマ、
そうです、今日のテーマは鹿児島市立石木台中学校の全校縦割り清掃活動の特集をしたいと思います。ところで、はい、石木台中学校というと思い出すことあるでしょう。
ありますよ、意識の底に眠っているあの方の笑顔、
つまがり先生
ね、
ね、
そうです。2010年、去年の11月11日18日の第43回44回で放送したつまがり先生ですね。
ちょうど1年前、
はい、
1年になるんですね、うん、もうね、
つまがりひろこ先生が勤める鹿児島市立石木台中学校へ訪問させていただいた。
はい、確か1年前はつまがり先生がひぐま先生のもとに訪問してくださった、
大阪府貝塚市立第二中学校
で記憶しておりますが、はいはい、今度はその反対に、
そうですね、つまがり先生は私の英語の授業をね、あの見に、はい、研修で来てくれたんですけども、はい、その時に写真とかお話の中でね、実は石木台中学校が全校縦割り清掃活動をやっているんだよってことで、お話聞いたり写真見たりする中で、すごいなと、
はい、
ぜひね、機会があれば一回行ってみたいなと思ってたんですが、はい、あれから1年後実現してしまいました。
これはまた縁です ね、
はい、
どのような縁で実現したんですか。
そうですね、今回は11月の26、27日に第63回の全国人権童話教育研究大会の全国大会が鹿児島市内の会場と奄美会場で行われてたんですね。
ちょうどこの時期に毎年ありますよね。
そうですね、はい、まあ、あの私の方もこの番組で取り上げた貝塚市立第二中学校のプロジェクト S ね、
はい、
これ大阪大会まで発表してたんですけども、まあ、残念ながら全国には行けなかったということなんで、うん、まあ、全国でどんな発表があるのかなということでね、はい、代表してあの研修に行かせていただきました。その1日前に、鹿児島市に入りまして、11月25日の金曜日に、つまがり先生が勤める、鹿児島市立石木台中学校の方へ訪問させていただいて、この縦割り活動であるとか学習活動であるとか、これをあの視察研修させていただいたという次第です。
うん、でここにね、あの、はい、研究企業とかあるんですけども、
はい、
鹿児島市立、石木台中学校というのは平成22年23年度鹿児島市教育委員会研究協力校として、確かな学力、そういう研究指定校だったんですよね。
これは11月8日に、うん、研究発表大会を行ったんですが、はい、この時はね、あの行けませんでした。まあ、2回鹿児島行くというのはね、一月で無理ですので、ね、はい、ということで、月末11月25日に行かせていただいたということになります。
はい、縦割りっていうのは具体的に私ちょっと分かりにくいんですけれど、
はい、普通ね、清掃活動というと分部どうですか。
縦割りっていうのはないですよね、
うん、つまり学年を超えてね、うん、3年2年1年生とこれでチームを作って掃除をするわけなんですよ。
学年を超えてるわけですね、
うん、というとその自分のクラスの清掃ではなくて、うん、クラス以外の場所の清掃に関わるときに、はい、1年生2年生3年生が一緒になるということです
ね。そうですね、普通は学級の中で班を作ってね、うん、清掃活動するんですが、
でしたよね、はい、私そうでしたよ。
で、はい、でなぜ縦割りにしたのか、はい、そして実際どのような清掃活動を行っているのかっていうのが今日のねご紹介の内容になると思います。
縦割りという言葉よく聞くんですけどね、なかなかそのうまくいってるっていうのはね、本当少ないと思うんですけど、はい、今日楽しみですね。
はい、でさっきブームから紹介あったようにね、実は確かな学力についての発表なんですよね。
そうなんですよ、指定がね、確かな学力という指定校なんです。
確かな学力と、縦割り清掃はどこがどういう形でつながるんですか。
はい、これはね、実はつながってくるんですね。でこれについてはね、私が喋るよりは実際に 石垣中学校の、ね、生徒からインタビューを取ってきてますので、うん、そこら辺を聞いていただけたらと思っています。はい、さて、はい、石垣中学校なんですけれども、まず驚くのは朝行くんですけどもね、うん、朝行ったら校庭でおはようございますって声かけられてね、はい、生徒たちがたくさんですね、玄関前であるとかそこを入ってるんですよね、一生懸命ね。
朝から清掃活動、
朝からで、これはもうクラブ活動の生徒がね自主的に集まってきてるっていうことなんですけどもね、うん、
じゃあそれは学校の決まりではなくてクラブ活動で朝で、
そうですね、自主的にやってるということは、
生徒たちが自主的に参加してる、
はいはい、まあ、これぐらいはねどこでもあるかなとは思うんですけれどもね、まあ、でも気持ちのいい挨拶ですね。挨拶はね、すれ違った生徒のほとんどがね挨拶してくれて、こっちが忙しいぐらいみんなが挨拶してくれるんですね。でその挨拶してくれた生徒の半分ぐらいがですね、立ち止まっておはようございますとかこんにちはとか挨拶をしてくれるというね、
歩きながらではなく、
はい、本当に気持ちよかったですね、こっちの背筋が伸びるようなね、あの気持ちがしました。
挨拶運動っていうのはね、どの学校でもっていうのはね、一日のスタートだからっていうの多いんだけれども、うん、立ち止まって丁寧にと、
はいね、でそれがね、たくさんの生徒が挨拶をしてくれて、うん、生徒の玄関ね行きました、うん、はい、投稿した後なんですけどもね、うん、まあ、ホームページの方で写真見ていただけたら分かりやすいんですけども、うん、なんていうんですかね、一糸乱れず、一糸って言わないんだな、一足乱れずビシッと並んでるんですよね。で並んでるっていうのは下駄箱のなんていうんですかね、うん、靴の背中がこの入り口の箱の一番入り口のところに揃って、かつ箱の真ん中にきちっと揃って綺麗に並んでいるんですね。一足の乱れもなかったですね。
少し語弊があるかもしれませんが、遠目で見ると幾何学模様のように美しく見えるということですね。
美しく見えるということなんですね。
そういうことあるんですか。
あったんですよ。でね、僕はまあ意地悪でね、一足ぐらいできてないやつはいるだろうと思って必死で3学年探しましたけど、残念ながら一足もありませんでしたね。全部きれいに揃ってました。そして、教室の前に行くとね、廊下に雑巾がかかってるんですけどもね、またこれもホームページで見てください。雑巾がきれいに並んでいるんです。
雑巾が並んでる。
並んでる。雑巾だって気持ちいいというね、そういうあの標語とともに雑巾がきれいに並んでいます。
ね、雑巾というのは汚れたところを拭き取るものなのにもかかわらず、
はいはい、はい。そして教室に入ります。教室に入ったら棚の後ろ、カバンをね入れる、また辞書とかも並んでたんですが、これが同じ形で綺麗に並んでいます。これもホームページを見てください。そしてトイレへ行きます。トイレ行くとトイレのスリッパですね、これがまた綺麗に並んでいます。でこれがまた次の人のためにね、きちんと並びましょうというね、そういうようなプラスの標語とともにですね、並んでいるということなんですね。そして校舎内、ゴミ一つ塵一つ落ちていません。そういうね、本当に目から鱗の、 あの状態が ありましたのでね、これはぜひ紹介したいということで、小鶴校長先生の許可を得ましてね、今日本日を迎えたわけなんです。はい、それでは本当はね、小鶴校長先生にあの生の声でねインタビューをいただきたかったんですけども、ちょうど公務出張中でお会いできませんでしたのでね、研究企業の方から小鶴先生の最初のページのメッセージをね、花ちゃん読んでいただけるでしょうか。
はい、小鶴先生がお書きになった文面ですね。では読ませていただきます。なぜ今授業のまとめか。鹿児島市立石木台中学校長小鶴先生の、お書きになった文面です。子どもたちは毎朝元気に登校している。校門では生徒会の挨拶運動を、生活部の部長は遅刻調べと、8時前後の校門は賑やかである。中には時間への挑戦であるかのように時間ギリギリに校門に駆け込み、間に合ったことに充実感満足感を味わっているかのような表情で汗を拭いている生徒も見られる。遅刻者ゼロの日、生活部長さんは自分のことのように大喜び。学校ならではの微笑ましいほのぼのとした校門での毎朝の表情である。給食の時間は一日のうちでどの時間よりも嬉しそうな子どもたちの表情を見ることができる。放課後は 体育館、校庭、校舎から部活動に励んでいる元気な声が響いている。この生徒たちがこの一色台中学校で学ぶことの喜びを感じ、充実した一日、そして3年間を送れるようにすることが学校の使命であるとともに、保護者や校区の負託に応えることであると思っている。負託というのは責任に、責任に委ねられた任務に応えるということですよね。
そうですね。
一色台中学校では学力の向上に関する鹿児島市教育委員会の2カ年の研究指定を受け、基礎・基本の定着に取り組んできた。具体的には授業が1単位時間でしっかり終わり、その時間に何を学習したかを生徒が自分の言葉で言える、毎時間の授業のまとめの研究に取り組んできた。まとめをするとなると50分の時間を効率よく計画・実践しなければならない。終わらない授業にまとめはありえない。ゴールの見える授業は一本の筋が通った授業になる。1単位時間で終わるためには無駄が少なくなる。まとめを板書するとなると板書計画が緻密になり、板書っていうのは黒板に書くという、
ね、はい、そうですね。
本時の学習の流れが分かりやすい効率的構造化された板書が期待できる。そして家で今日は何を勉強したのと聞かれたとき、今日の数学では〇〇を勉強したと即座に自分の言葉で言えるような授業を目指してきた。また落ち着いた学校生活を送り、落ち着いて授業に集中できるための学習環境の整備、とりわけ作業時間の人的配置を見直し、学年を解いた縦割り作業に取り組んできた。この縦割り作業も取り組みの体制が整い、軌道に乗って10分間の作業時間が効率よく実施されている。その波及効果か、玄関の靴、トイレのスリッパ、教室のカバン棚、雑巾掛けなどもきれいに揃えるようになってきた。次に使う人の身になって、これから入学する新入生たちのためにという思いの心の教育も生徒たちの心に浸透してきているようである。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェはハニービ
ー。はい、ということでね、校長先生の書かれた文章を一部紹介していただいたんですけれども、清掃時間ね10分なんです。5分前に放送が入りましてね、音楽が流れるんですよ。で、子供たちが移動していくんですけども、もうね早く行った生徒ね、その準備の5分間の間でもう掃除開始してるんですよね。そして5分間終わると今度は逆に放送止まるんですよね。で放送止まって10分間集中して 1分1秒の無駄もなく子供たちが清掃活動していきます。で実はね無言清掃なんですよ、
ということは音楽もないおしゃべりもない。
そうです、
シーンとした時間の中で
黙々とやっていく。
そうか、音楽が鳴っている間は準備期間で、鳴り終わってスタートというわけですから、はい、
何もこの話も目から鱗でね、うん、普通活動してる間になんか BGM で流
すようなイメージがありますよね。
で学年主任のね先生が教えてくれました。音楽があるとねやっぱりね紛れて喋ってしまいそうになるって言うんですよね。でも静かな中だとね雰囲気的にもなかなか喋りにくくなるしね。ただねこれ教師がねなんか力で喋るなって言ったわけではなくてね、こういうことらしいんですよ。一生懸命やってたら自然に無言になるって話なんですよね。
あ、なるほど、
だから全くね発想が逆で、子供たちのやっぱり実践をすごく大事にしているということになります。
あ、それは、そうですね、
で10分間ね短いから仕事が終わらないんじゃないかなと思うんですけどもね、子供たち作業でもう慣れてるし訓練されてますから、逆に時間が余るような生徒もおるわけです。で時間余ったらどうします？
まあとてもいい子だと、私がもしとてもいい子だったら他の人をちょっと手伝ってみたりとかするかな。
なるほど、じゃあ他の子も終わってたらどうします？
え、もう切り上げて帰るみたいな、ね、ダメなんですか、
終わったねって喋るよ、ね、
そうそう、終わった終わったってめっちゃ早い終わったんちゃう、今日
2分残ってるわとかね、
実はこの早いもみたいな、
実はねこの後にね気づき清掃っていうのがあるんですよ、
すみません、
で、あの担当っていうか最低限やらなきゃならないことが終わった後っていうのは自分でどんどん見つけていくんですよね。で、私が多分あれ技術室だと思うんですけども、その10分間で校舎内ガーって案内してもらって回ったんですけどもね、技術室だと行った時にね換気扇の掃除してました。大掃除じゃないですよ、これ日々の普通の清掃ですよ。
12月31日にはまだ遠いのに、
はい、でそれも1人だけじゃなくて2人とも換気扇の清掃をやっていました。
右から探して、
探して、そしてね、あの生徒はね、モップとか使ってないです、みんな地べた這いつくばってね、膝小僧つけてね、
うん、
拭き掃除をしているんですよ。
ひょ
ー、それも階段、廊下、教室、玄関、そして靴箱も全部一回一回靴を全部出しましたよね、中の土を出して、そして雑巾がけをしてもう一回きれいに入れ直すというようなことをやってるんですね。で、私またね教師の意地悪い目でね、一人ぐらいサボってるやついるだろうと
またかい。
もうそういう目で見たんですがね、いないんですわ、一人も、
どこにも隠れてません、
どこにもいない、一人ぐらい喋ってるやついるだろうと、
そう、一人ぐらいね隠れてい
ないんですよ。
あれ、
いや、それはね、先ほどあの花ちゃんが紹介してくれた校長先生の文章あったじゃ
ない、
遅刻ゼロってありましたよね。
ありましたね、
あれも信じられないと思ったけども、今の話聞いてて、あ、遅刻ないというのをこれは当然のことかなというふうに思うようになってきました、
ね、で、これがね、例えばこの学校がすごくね、うん、なんていうか最初からいい学校でっていうわけじゃなくて、はい、やはりこのこういう活動を通じていく中でね、子どもたちが育って良くなってきた、うん、ということなんですよね。で、これはだからどこでも応用できる話だなと思って、私自身もね何度か応用したいなと思っています。
なるほど、
はい、
ブンブン花ちゃんのジョリーカフィラバーハニービ
ー、はい、ではね、次実際に子どもたちの声を聞いてみたいと思うんですけれども、ね、はい、清掃活動はあの昼休み、休憩時間の後で5時間目の前に行われます。でインタビューしたのは放課後の時間帯、妻有先生3年生のクラスなんですけども、はい、その子たちに、ピックアップして、インタビューをしてみました、
はい、
聞いてみてください、まずは、男の子の、声です。はい、一木台中学校の、清掃活動、特に縦割り清掃活動について教えてください。
はい、縦割り清掃活動とは1年生から3年生が混じって一緒に清掃活動をすることです。
リーダーが3年生になるんですかね。
あ、はい、そうです。
下級生にはどんなふうに教えていくんですか。
もう下級生の方から積極的に聞いてくれているので、それを教えるだけです。
掃除はいつの時間帯でやるんですか。
昼休みが終わってから 10分間の清掃になります。
実際3年間この活動を通してどんなことを感じましたか。
はい、とてもみんなで協力し合えることを感じました。はい、
隅々ね、きれいにして、きれいにし終わった後どんな気分がしますか。
はい、とても自分の心までも澄み切った気持ちになりました。はい、
これとなんか勉強学習面とつながりますか。
あ、その清掃した後の澄んだ気持ちのまま勉強に取り組むことができるので、とても集中できます。
ありがとうございました。はい、一人目のインタビューが終わりましたが、もういかがでしたか。
いや、私はね、彼を婿に取ります
そうですか、法に触れると、
いやいや、最近流行りですから大丈夫、30歳ぐらいの年の差なんて問題ないですよ今は。
どこに惚れましたか。
いや、もうこの落ち着いた物腰、物言いでありますとか、あとその下級生がね、こう聞いてくるから僕が教えるというよりも聞かれたことに対して答えてるだけですとかね、この辺りになんかね、あのね、上級生に憧れる下級生みたいな気持ちになりました私。
そうなんですよね、うん、
先輩素敵みたいな気持ちになりました。
だからこう子供たちの間でもなんか上から下に教え込むとか命令するじゃなくてね、うん、やっぱり今花ちゃんが言ってくれたように下級生が憧れる先輩っていうのかな、うん、良いことは先輩が率先してやっていくと、で下級生はそれを見習っていくというね、まあ、そういうなんか校風があるんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどね、うん、その教える上級生が下級生に教えるための縦割りではなくて、
うん、まあ多少教えるのもあるかもしれませんけど、うん、基本的な考え方はやっぱり見せるというね、そして先輩かっこいい、つまりなんか一生懸命ってかっこいいんだなっていうふうにね、うん、下級生がね見て学んでいくこと違うかなと思うんですよね。
いや確かにね、うん、あのこういう先輩が3年生でいると1年生で入ったら絶対ね惚れますよ、
うん、
教えてくれる、いっぱい知ってる、うん、見せてくれる、
この歴史っていうのを感じますよね。3年だったら絶対これ何とかさせないかん、
そうです、ね、1
年2年させないかんっていうな、うん、
自分が3年生になった時にこの先輩みたいになりたいなって思えると思います、うんうん、
だからその今のね、コメントをもらった生徒もきっと上級生の姿を見て、ね、うんうん、というふうに、ね、歴史があるんじゃないかな、
はい、それでは、別の生徒になりますが、はい、もう少し具体的な清掃内容について聞いてみたいと思います、はいはい、それでは具体的な清掃活動の中身について聞きたいと思うんですが、どこの担当していますか。
教室です。
教室は縦割りではなくて自分の学年自分のクラスだけをやるんですよね。
はい、
はい、掃除の工夫とかいうのはどんな工夫をしていますか。
教室の板の目に沿って雑巾をかけたりすることです。
雑巾も全部毎日雑巾がけを板の目に沿ってするというわけですか。
はい、はい、
何人ぐらいで掃除しますか。
8人
ですね。あと、いろんなものが揃っているというのが自慢だと思うんですけども、その、中学校の中で揃えていることってどんなことがありますか。
雑巾や靴箱の靴などです。
教室の後ろのカバンも揃ってますよね。揃ってる状態っていうのを見てまた自分ができてどんなことを感じますか。
すごく気持ちいいです。
でその気持ちよさが何か他に影響していることってありますか。
勉強に集中しやすい。
そうですか。はい、ありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
一番最初にできたちょっと勉強との関わりが出てきたでしょう。
はい、
出てきましたね。ちょっと見えてきましたね。
うん、揃ってねそういうのを目で見て気持ちよい、ね、最初の子も言ってましたよね、うん、落ち着いた気持ちで勉強に臨めるというねことなんですよね、うんうん、
そうですね。隅々まできちんと清掃行き届いてできたなっていう充実感が次への、うん、なんかステップになるんですよね、
はい、で結果だけではないと思うんですよね。やっぱり清掃活動をしながら床を磨きながらやっぱり自分の心を清めているというかきれいにしていってると思うんですよね、
うんうん、自分磨きってやつな、
はい、そういうコメントも出てましたよね、二人ともにね、
なんか実際 の理屈だけじゃなくてね、うん、作業を通じてこう体験を通じてそれを感じていくっていうのかな。
ね、まあ、澄んだ気持ちとか、すがすがしい気持ちとかいうのが、ね、
それもまあ1回2回じゃなくてね、うん、毎日毎日やってるわけですから、その積み重ねがやっぱりこう人の心を作っていくというか、そういうことではないのかなと思うんですよね、うん、はい、じゃあ次、女子生徒3名、インタビューしましたので聞いてください、はい、縦割り清掃活動で3年生が下級生に教えることについてどんなふうにするのかとか、どんな感じがするかっていうのを教えてください。
雑巾の拭き方とか片付けとかを教えます。
あ、はい、他の点でどうですか。
なんか隅々までやるようにとか細かいことを注意したりしてます。
はい、はい、いかがですか。
いつも最後に反省を一人一人に言ってもらって、今日はどうだったとかそういうのを言ってから、何か注意があった時には注意したり、みんな時間いっぱいやった時には、時間いっぱい掃除できましたとまとめたりしてやってます。
はい、 じゃあ最後に一色台中学校の自慢 PR をお願いします。
はいあのトイレのスリッパを並べたりいろいろなところをきれいにしたりしているのを心がけているところです。
はい、いかがですか。
とやっぱり掃除がすごいいいの と, と先輩後輩関係なく仲いいところです。
はい、いかがですか。
毎日挨拶に取り組んだりやっぱり掃除を一番頑張っているところだと思います。
ブンブン花ちゃんのジョリンコ広場ハニービ
ー。はい、いかがでしたか。
はい、インタビューの最後に一色台中学校の PR 自慢できるところをお願いしますというコメントに対してですね、3人が3人ともにそれぞれ言葉として出てきてたのが、綺麗な学校が自慢だ、先輩後輩の仲がいいのが自慢だみたいなのがね、声が聞こえてきたような気がしたんですけれど、綺麗が自慢な学校ってとてもいいじゃないですか。このみんな生徒たちの一人一人の心の中に、綺麗な学校がイコール自分たちの誇りとして定着しているような、そんな気がしましたね。
はい、
うん、
それとね、うん、最後に反省会って言ってましたよね。
あ、なんか言ってましたね。
ね、終わったよかったってじゃなくて、反省会っていうのが言葉に出てました
けど、はい、そうですね、は
い、これ
ね、
終わったら帰ろうじゃないんですね、
う
ん、
はい、あのビューティフルカードっていうのがありましてね、うん、まあ、だから美しさ、綺麗っていうのはね、ビューティフルっていうのをキーワードにしながら、これでいろんな項目を作ってね、あの反省会するんですよ。3年生がリーダーになって司会をして、はい、うん、反省会をします。でこれも終わった時間でもう一斉に至る所で反省会が行われていって、うん、でそこで次 の, あの課題とか見つけていってっていうことなんですよね。で実際の活動も一緒にあるし、そういうコミュニケーションも一緒にあるし、まあ、クラブ活動とかね、何とかで仲良くなるっていうのはよくある話だと思うんですけども、はい、こういう一つの目標に向かってね、全校生徒がね、縦割り活動をやっていく中でね、作業を一緒にし、コミュニケーションを取りながら仲良くなっていくのかなっていうふうには思いました、はい、それでは、次はですね、美化部長さん、3年生なので、もうこの私が行った時は2年生に代を譲ってるんですけども、美化部長さん1年間やってきたその感想を聞いてみたいと思います。それでは次にインタビューしますのは、1年間生徒会で美化部長として活躍してきてくれた N さんです。1年生からの美化活動について少し教えていただけますか。
僕たちが1年生の後半の頃から縦割り作業というのが始まって、各掃除場所ごとに3年生が中心となって、まあ1、2年生がまあその班長の指示に従って動くという体制をとって掃除するようになってから、意識台中は清掃がすごいとか、なんか綺麗な学校と呼ばれるようになって、なんかもう意識台の伝統としてなり始めてた清掃を、その僕たちその1年生から知っていたので、ちょっとやっぱり伝統として引き継いでいかなきゃいけないっていうのもあって、あのやっぱり美化部長になった時はちょっといろいろ大変でしたけど、そのやっぱ学校を引っ張っていくという面では、まあ、やってよかったなとは思っています。
上級生が下級生に清掃活動を教えていくということ、これについてのメリット利点というのはどんな点がメリットとしてありますか。
その今までその3年生が行ってきた掃除を、例えば2年生に受け継いでいって、その2年生がまた1年生に受け継いでいったりという感じで、どんどん清掃が良くなっていくので、まあ、そういうところが良かったと思います。
では逆にね、あの教えるにあたって苦労することもあると思うんですけれども、そこはどんな点苦労しますか。
やっぱりあの後輩とかでもやっぱ話しかけづらいとかもあって、あまり会話もできないとかあるかもしれないんですけど、まあ、そういうところがちょっと大変でした。
で意識台いろんなものが揃っていますよね。ですごくきれいに揃っているんですけども、その辺少し PR してもらえますか。
意識台はその僕たちが1年の後半の時から縦割り作業というのが始まってから、その掃除の時だけじゃなくていつでもきれいな学校を目指そうということになって、なんかみんなが例えば教室の机を一列に並べたりとか、トイレのスリッパをしっかりきれいに並べたりとか、そういうところもしっかりできるようになりました。
といろんなものを揃えることで 他掃除以外、学校がきれいになる以外で何かいい効果ってのはありました？
その掃除を縦割り詐欺になってから、例えばなんか全てにおいてなんか意欲が高まった感じがして、全体的に自ら積極的に行動ができるようになったと思います。
それは勉強なんかにもいい影響を与えましたか？
勉学にも、少しはあったとは思います。
ブンブン花ちゃんのジョリンコ広場ハニービ
ー。美化部長さんの話いかがでしたか？
さすが美化部長ですね。清掃の時だけやなくって、清掃を縦割り清掃を始めるようになってから、いつでも綺麗にしておこうという気持ちが、
清掃時間以外でもいつでも綺麗に机スリッパ並べるっていう ね、
それが掃除時間以外にもずっとこう意識づけられてる、ということが、イコールすなわち積極的な行動力につながってる、ということをもう彼の口から ね、
それが伝統になっているというね、
聞こえてきましたね。
よく行事的なことの伝統っていうのはあると思うんですよね。うちの学校は
これこういう祭りをずっとやってますとかね、
もう学校からがね、これ伝統ですってありますけどね。
今まで6人の生徒にインタビューしてきて、大体同じような質問を繰り返してたように思うんですけどもね、そこでなんか子どもたちの反応気がついたことありませんか？
それぞれ言葉は違っていても意味は同じことを言ってましたよね。
そうなんですよね、先ほど言った学校行事に対する伝統意識っていうのはあると思うんですけどもね、それだけじゃなくて、これ毎日の清掃活動を含めた毎日毎日のことに子どもたちが同じような価値観を持って、そしてそれを伝統だと言い切ってるところ、ここがねやっぱり素晴らしいなと思うんですね。ルーチンワークっていうんですかね、日々の小さな繰り返しにこそ大事なことがあるんだ、それこそ意識大中学校の伝統だというふうにね、子どもが言い切っているということなんですよ ね、
自慢できる部分を自分たちが作ってるということが誇りにつながって、その誇り、この学校を誇れるという気持ちを次の時代に送り継ごうとする気持ちが伝統という形になっていくんですよね、意識ですよね、形じゃなくてね、
そして子どもたちは、意欲の高まりみたいなこと言ってましたよね。
言ってましたね、
で意欲が高まってくるんだ、学校行事で意欲が高まる、大きな行事でね、それはあると思うんですが、毎日毎日子どもたちは作業を通じて意欲を高めていっているということで、これ多分ね先生たちもね同じ姿勢でね、みんなが足並みそれと同じ姿勢で子どもたちに向き合っているということの証明ではないかなというふうに思いました、では最後にですね、生徒会長の話を聞きたいと思います。これは3年生の生徒会長、今は2年生に譲っていますけれども ね、1年間勤めてくれた生徒会長の声です。では1年間生徒会長をしてきてくれた、ダブル君にちょっとインタビューをしてみたいと思います。生徒活動だけではなく、生徒会活動、自主活動全般的なことを通じて、意識台について PR をしていただきたいんですけども、
1年間活動してきて、学校全体細部まで自分の持ち込んだ意見や活動が伝わらなくて、実際には全体を見て活動が実践できたと思っていても、なかなか細部までは行き届かないところがあり、とても難しい生徒会活動でしたが、みんなに何回も同じことを伝え続けることによって、みんなも少しずつ動いてきてくれたので、1年間目指してきた美しい学校、元気のある学校を少しずつ実現に近づけていくことができたと思います。
途中苦労も多かったという話だったんですけれども、大体生徒会で何かをやろうって決めるときっていうのは、最初から自分らで話し合って決めていくんですかね？
まずみんなで考えて、担当の先生方と話し合って、それがこれからの学校に有意義な活動となるのか、しっかりと活動した後のことを考えて実践に移っていきました。
いろんなことを取り組んだと思うんですけども、会長としてね、特にここは頑張ったというようなところを PR してもらえたらと思うんですけど、
月別目標というものがあるんですけど、それに何回も同じような目標を入れて、とにかくみんなの意識を高められるように努力したことです。
いろんな各部門での目標も自分たちで考えて作っていったということですね。
はい、
それを学級と生徒会 の執行部っていうのかな、本部っていうのかな、それと連携してやっていったっていうことになるんですかね。
はい。
他、意識台の PR を最後、何でもいいです、してください。
みんなとにかく元気が良くて、1年間目指してきた元気のある学校も去年と比べた本当に実現できたかなという感じでいます。はい、
ブンブン花ちゃんのジョニーカ広場ハニービ
ー。生徒会長のインタビュー終わりましたが、いかがでしたか。
これね、生徒会長の、元生徒会長のダブル君、ぜひね、大阪にいずれ引っ越してきていただきたい、そしていずれぜひ大阪府知事として立候補していただきたい、全力で応援します
今までの生徒ね、あまり事前打ち合わせも何もなくぶつけのインタビューだったんですけどもね、みんななんか淀みなく、
そうですね、
喋ってたでしょ、しっかりしてるでしょ、
出るよね、一言一言、ね、
そこにもね、ちょっと驚きを感じながら私も聞いてたんですけれど、彼は1年かけてとても難しい課題山積みでしたけど、1年かけて少しずつ一生懸命実現してきました。
ですごく謙虚ですよね。本当はもっとね、なんかこんなやったあんなやったって言いたいのかもしれないけども、そうではなくて、やったことに対してすごく謙虚に自分を見つめ直しながら、これからの課題なんかも見つめていってくれていますよね。
そうですね。
で、教師がやっぱりやらせてんじゃなくて、やっぱり自分たちで考えて、で先生方と相談しながらやっていったと、いうことですよね。
そこも語られてましたね。まずみんなで考えて、そして担当の先生に報告して相談して、で結果はどうなるんだろうという考察を重ねて、そしてよしやろうってみんなが決めたら、そしたら実現に向けて動き出すんだということ、かっこいいじゃないですか。ぜひ大阪に来ていただきたい。
今日本中ね、学力向上ということで、その学力ってこう狭い意味で見るとね、やっぱり実力テストの得点、どれだけ上げるかってことなんですけどもね、今日この鹿児島市立一色台中学校の、この取り組みを見てね、本当の意味での学力、そして生きる力ってなんだっていうふうに訴えてたと思いますか。
生きる力はどうだろう、一人で社会に出たときに、全く知らない未知の人たちから認められるための素地のような力のようなもの、
そうですよね。で、学校義務教育の中で本当にね、大切にしなければならないこと、まず大切にしなければならないことっていうのは、やっぱり今言ったように社会で通用する力だと思うんですよ、ね。で、花ちゃん、社会で通用するって、社会でこう会社とかね、企業でね、大事なことって何ですか。
やっぱりね、大事なことって、例えば新入社員は誰よりも早く、誰よりもいち早く素敵な笑顔で挨拶ができるとか。
そうですよね、挨拶ですよね、最初も言ったと思うんですけども、この学校の生徒たちみんな挨拶できるでしょう、
ですよね、形式的ではないですよね、
です、でね、朝妻有先生の教室行った時もね、全員起立して挨拶よろしくお願いしますって言ってくれるんですよ。いや、こちらがよろしくお願いしますなんですけどもね、で終わった後もね、私教室の後ろに乗ったんですけど、全員ぐらって後ろ向いて、私の方向いて、びっくりしたんですけどね、今日は本当にありがとうございましたって。多分打ち合わせあんまりしてないと思うんですよね、
ドキドキ、
そんな感じでね、最初から最後まで、そして一人一人出会う時も挨拶、集団でも挨拶という形でね、挨拶じゃないですか、それからね、社会で通用する力としてね、次どんなことあると思います。
あとね、やっぱり遅刻ゼロの話が、出てましたけれど、時間を守るって、これね、当たり前のようでなかなかできてないんですよね、就職面接の現場なんかでもよく面接官が嘆く言葉は、就職面接に遅れてくる、もしくは言われた時間ジャストに到着する、ではいけないと思うんですよね、
授業もね、チャイムが鳴ってる時ってね、よくチャイム着席っていうんですけども、普通チャイム着席というと、チャイムが鳴ったら動くなんですけどもね、ここは席チャイムですよって言われたんですよ。
ほう、
え、席チャイム、席チャイムって何だと思います。
席よか、席についてチャイムを聞く。
あ、その通りなんですよ。
さすがブンブン、
当たり前
ということは
先生
ということは、チャイムが鳴る前に行動開始して、 チャイムが鳴った時は自分の席に聞いて次の授業の準備ができているということなんですよね。できてるんですよ。
素晴らしい。考えられないな。
だからチャイムが鳴った瞬間に授業が開始する。そしてチャイムが鳴り終わるとともに授業が終了する。つまり50分授業だったら50分丸まんま1秒も無駄なく勉強してるんですよ。
素晴らしい。なるほど。
これね、学力につながるでしょ
う。そうですね、
うん、ね。で、まあ、今言ったように挨拶、時間を守る、うん、そしてもう一つ、
もう一つはね、やっぱりお掃除ですよ、ね、お掃除、うん、あのね、企業でその会社で自分が掃除をするんだとかそうじゃなくて、掃除っていうのはね、履くとか、服とかもちろんそれ入ると思うんですけれど、ちょっと自分のデスクの周り、ちょっと隣のデスクの周りを少し気遣いですっと掃除ができるとね、これポイント高いんです、
うん、そうなんですよね。掃除で会社立て直したっていうね、そういう企業もありますもんね、
うん、ありますね。
ね、でね、まあ、得点の前に多分これじゃないかと。でこういうことで心が出来上がってくるじゃないですか。
掃除をすることで配慮とかね、うん、それができるようになるんですよ、
はい、ね。でこの学校ではね、無言作業で心を作っていくっていうことを大事にしながら、自分が無言ってどうですか。なかなかね、最初できないでしょ。友達と喋りたいなと思ってもね、
すぐ隣にいるんです
もん、うん、ね。やっぱりそこでね、10分間我慢する力、うん、ね。で自分がそこでおしゃべりしたいなって声かけたら友達に迷惑かけますよね、はい、だからやっぱり我慢する力が養われますよね、うん、思春期だったら一番友達と喋りたい時間、
そうです、ね、
我慢をしてい
く、一番それが楽しみってありますから、
はい、それから気づく力ってありますよね、うん、
そこですね、私は一番そこに着目しましたね、はい、う
ん、ただ担当終わって事務的に終わるんじゃなくて、うん、終わったら次どこやろうかなって自分で考えていく、うん、友達が遅れてたら助けていく、で自分で見つけて気づきの作業をしていくということですよね。で余った時間はみんなの役に立つことを見つけていこうというね、社会に目が開かれていく作業がここで行われますよね。そしてやっぱり友達と一緒にやりますから、思いやりの心が出来上がってきますよね、はい、スリッパに象徴されるんですけども、うん、次に使う人へということですよね。誰かこう面と向かったあなたへじゃなくて、うん、誰かわからないけど次に使う人のためにスリッパをちゃんと整えていくんだという ね、
公共性ですよね、
うん、なんか生きた道徳、うん、という感じがしますよね、うん、そしてやっぱりこの道具を大切にしてるから、やっぱり感謝の気持ちが湧いてきますよね。掃除道具、教室、そして校舎、ね、トイレで、机や椅子なんかもね、きちっと運んで引きずったり全然しませんのでね、
はい、
そして机の椅子の足まできっちり拭いて清掃活動をやっていますから、はい、そういういろんなことに、まあ、ものに感謝する心ですね、ですね、うん、そして一生懸命やってる友達の気配り、思いやりにも感謝する。でそうなると最終的に心ってどうなると思います？
うん、自分本来のあるがままの一番正直な気持ちで人と付き合える、
うん、そうですね。正直ってどんな感じかけます？
正しく、まっすぐ。
そうですよね。だから例えばコップに例えると、コップがひっくり返って寝てる状態だったらどんなに話しても入らないじゃないですか。まずコップを縦にして、それも作業を通じて縦にして、そしてその時初めて人の話をきちんと聞く、そういう姿勢が出来上がって、先生たちの注意であれ、それから授業の中身であれ、そのコップが満タンになるぐらいまっすぐにしていくというね、それをこの学校はこうなんか哲学っていうんですかね、学校の哲学としてやってるところで、私は本当にいい研修をさせていただきました。
いいな
ぁ。鹿児島のね、
素晴らしい
食べ物もすごく美味しかったんですけどね。
いいなぁ。それもいいな、
うん、ちょっと火山灰たくさん降るのがね、大変そうでしたけど。
火山灰ね、私たちは火山灰なんて全く経験しないですから、ねね、本当のところどんなのなのかなって思っちゃって、
学校とかね、それからね、うん、町の中にもね、黄色い袋があってね、うん、これ市から配給されててね、火山灰を入れるね、専用の袋とかあるみたいで、
火山灰袋が、
でね、ご一座になるんですけども、大阪帰ってきて、はい、お礼の電話をね、校長先生にしたんですけども、はい、実はこの取り組みはね、火山灰をどうにかしたいってとこからスタートしたというね。
あれ、そうなの、
うんうん、
なるほど、校舎の中にも知らず知らずの間に火山灰が降り積もってくるので、
う
ん
う
ん、
そうそう、
真っ白になるんですね、
うん、だ最初はまあ必然からスタートしたんでしょうけどもね、うんうん、でもね、うん、まあ、そこにヒントがあってね、うん、そこからどんどんどんどん広げていってということでした。
まあ、必然があったにせよ、やはりそれはね、その必然はみんなの心を一つにする一つのきっかけになっていると思いますね。そうなってくると火山灰様ですね、
はい、あ、そうですね今回はあの学力向上に絡めて縦割り清掃、それから、まあ、この学校はまとめ学習とかいろんなさまざまな取り組みがなされていると思います。でこの番組でね、きちんと全部取り上げられたかちょっと自信もないんですけれどもね、
はい、
できる限り私たちが感じたことを伝えさせていただきました。もし伝えられてないことがあったらごめんなさい。
はい、
素晴らしい、はい、今回は小鶴校長先生はじめとしまして、妻有先生、そしてたくさんのね先生方からいっぱいいろんなことを熱く教えていただきました。本当に感謝しております。
ね、また行けるといいです ね鹿児島、私も行きたい、
ね、これでまたつながり、うん、終わらないですよね、きっとね。
あ、きっとさらに太く、うん、また
広がっていくことだと思います、
はい、では今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。